皆さんおはようございます。今日は本当になんか爽やかな日ですね。でも暑くなるそうで、もう衣替えの時を待つことができないで、先週ぐらいから夏の背広に変えていますけれども、でも朝晩はちょっと涼しい、そんな感じの日ですね。5月が一番なんか過ごしやすいと先ほどある方がおっしゃってましたけれども、本当に花粉ももう止んでですね、そしてなんか埃っぽい、そういう春のイメージからもだんだん離れていくという、そういう時期になって気持ちいいなと思います。パウロは、この私たちが読み進めておりますローマの信徒への手紙の中で、イスパニアと今のスペインになるわけなんですけれども、そのイスパニアに行きたいと、そしてその行く途中にローマに立ち寄って、そして今この手紙を受け取っているその人たちと、しばしの間共にいる喜びを味わいたい、そしてその喜びとともにイスパニアに行きたいんだ、スペインに行きたいんだ、そういうふうに語っているわけです。パウロには、この親戚親族もいました。それから彼はテント職人だったわけなんですけれども、その仕事上の仲間、職人の仲間もいたに違いありません。そういう人たちと共にいる、時間を共有して、話をしたり、それから一緒に食事をしたり、そういうことがあったに違いないと思うんですね。ユダヤ人ですから、特に杉越の祭りの時なんかは大いにこのみんなが集まったりしたでしょうし、そして安息日の晩ですね、夜夕食はみんなで家族が食べると、そういうことがあったに違いない。でもこのローマはですね、まだ会ったことのない人の方が多いんです。16章を見ますと、いろんな人によろしくというふうに言っていますけれども、その人たちでもうこのローマの人たち終わりということではなくて、これらの人たちは知っているけれども、でもほとんどの人たちは知らない、会ったことがない、そういう人たちです。まだ会ったことのない人なんだけれども、でもこのローマのキリストにある兄弟姉妹たちとしばしの間でも共にいたいな、こういうふうに言ったわけです。その時にはやっぱりこう特別な思いっていうのがあったと思うんですね。共にいる喜びを味わいたい、そしてこのまだ会ったことのない人ではありますけれども、知らない人ではありますけれども、共にいるということがもう喜びになる、そういうふうに確信しているわけです。ですから共にいる喜びを味わいたいと、こういうふうに言い切っているわけです。どんな人か知らない、でも会ってみたらがっかりなんていうことはもうありえないと、これっぽっちもそんなことは想像していないわけです。喜びの時になるに違いない。詩編の133編の作者はこんなふうなことを語っています。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、そういうふうにですね歌っているんですね。見よ、こういうふうに言ってるんです。いきなり兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。でも頭に見よというのがつくと随分感じが違ってくるんじゃないでしょうか。そこにはこう感動があるじゃないか、共にこうですね座っていることは特別の恵みじゃないか、特別の喜びがそこにあるじゃないか、そういうことに感動してですね、見よと、こういうふうにこの詩編の作者は言ったに違いないと思います。私たちはどうでしょうか。今私たちは週の最初の日、この日曜日の朝ですね、 集まっています。一緒に、まあ、座っています。私たちは今やはりそれは見よ、何という恵み、何という喜びというその現場にいるんですね。そういう現場に私たちは今共にいるということなんです。なぜそんなに特別な感動的な場なんだろうか、なぜそんなに特別で感動的なことなんだろうか、いくつかの点から今日はメッセージをしたいと思うんですが、何が特別？まず第一には、私たちは今共に神様の前にいる、そういう恵みを味わっている、そういう喜びの中に一緒にいるんだということなんですね。先ほどパウロにも親戚がいたし、仕事の仲間がいたしということを申しましたけれども、共にいる場っていうのはまあいろいろありますよね。その他にも学生の人にとっては学校行けばこのですね、生徒の仲間と一緒にいるわけですし、それから趣味の会とかですね、あるいは町内会の集まりなんかもまあ一緒にいるという場であるわけです。でも今私たちがここに共にいるっていうこの場は、そういう学校であるとか職場であるとか趣味の会であるとか、そういうようないろいろな場所とは違う、大きな特徴といいましょうか、一つの大きな違いがあります。それこそが最初に申しましたように、今私たちは共に神様の前にいるんだという、そういう場所だということです。私たちがみんなイエス・キリストを救い主と信じるキリスト者であれ、あるいはまだそこまではということで、聖書に触れてはいるけれども信じていないという方も今ここに一緒にいらっしゃるわけですけれども、いずれにせよ私たちはみんな神様の前に招かれてここにいるんですね。今まで通ってきた人生の道というのは一人一人様々だと思います。まあ、明るいところばっかり通ってきたっていう人はまあね、まあ滅多にいるのかいないのか、まあおそらくいないんじゃないかと思いますが、でも逆に、いや私は本当に暗いところ、辛いところを多く通ってきましたっていう人がいるかもしれません。それからまあこんなことを言うのはちょっといやらしいかもしれませんけれども、経済的にまあそれなりに安定している人もいるでしょうし、またその逆の人もいるかもしれません。若い人もいらっしゃいますし、それからお年を重ねた方もいらっしゃいます。普通だとあまりこうね交流するという機会がない、そういう年齢差にあるという人たちもここに一緒にいるわけですね。で、私たちみんなここで神様の前に賛美を歌ったり、祈りをなしたり、そしてまた神様のメッセージに、私を含めて私たちみんなそのメッセージに耳を傾けているわけです。今私も含めてと申しましたけれども、確かにある意味で私と皆さんとはこの礼拝に対して違う関わり方をしているというふうに言うこともできるかもしれません。私は神様のメッセージを伝えるものとしてここに立たされていますし、そして皆さんはそれに耳を傾けてくださっているわけです。でもそのような関わり方が違ったとしても、神様の前に共にいるんだという点では全く同じだということです。そのような場っていうのは他にありません。神様の前に共にいる場、それが教会の交わりの場ということなんですね。そしてその場は喜びの場であるべきです。まず神様が喜んでくださっています。神様がご自分の前に私たちが集っているのをご覧になって喜んでくださっている。 そして私たちも喜んでいる、そうあるべき、またそうありたいものですね。神様の前に共にいるっていうことは、先ほど申しましたようにいろいろな経験が違ったり、それから背景が違ったり、そしてそのような経験や今あるそういう立場を反映して物の見方が、あるいは意見が違うということもあるでしょう。好みが違うということもあるでしょうし、性質性格が違うということももちろんあります。でもその違うということをそのままで良しとして共に喜んでいる、それが今私たちが神様の前に共にいる姿であるということなんです。2番目に、神様の前に共にいるということは共に生きているということです。神様は教会というのはキリストの体だというふうにおっしゃいました。一人一人はその体の、部分みたいなものだというふうに聖書で伝えています。ということは、私たちはつながって共に生きているそういうものたちなんだということです。先ほど申しましたように、一人一人が違うと同時に、置かれている状況も、あるいはまた立場も違います。ある人は今試練の中におられるかもしれませんし、また今別にそうではないという人は明日試練の中にいるかもしれません。そういう私たちが集まっています。ガラテヤの信徒への手紙の6章2節には、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですとあります。互いに重荷を負い合いなさいと、担いなさいと。もう一箇所、ヤコブの手紙の2章14節には、行いが伴わなければ、これは信仰のことを言ってるんですが、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか、そのように語っています。着るものがない、食べるものに事欠いている、そういう仲間がいるときに、祈ってるよ、安心して生きなさいねというだけで助けることができるのに、助けることをしなかったら、その信仰は何の役に立つだろうか。行いの伴わない信仰は死んだ信仰だと、そうこのヤコブの手紙で語っているのです。もちろん一人一人できることには限りがあることでしょう。でも私たちは何か必要であるならば、できる限りの助けの手を伸ばし合うものとして今ここに共にいるわけです。でも私は本当にできない、年齢も進んだし、また力もないしという方もいらっしゃるかもしれませんが、でも祈ることはできるのではないでしょうか。先ほど、行いの伴わない信仰は死んだ信仰だと、ヤコブの手紙にそう書いてあると申しましたけれども、でも本当に自分の手に力も何もない、その方は信じて、また必要な事柄が神様によって起こされることを期待して本気で祈る、それも素晴らしいこの助けの手であるというふうに言うことができると思います。そのようにして私たちは共に生きる者として今ここに集まっています。3番目に、私たちは天国に向かって進んでいる者として今ここに共にいます。フィリピの信徒への手紙の3章20節に、私たちの本国は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。私はではなく、私たちはと言っていることをちゃんと捉えたいというふうに思うんです。 私たちは一人一人バラバラであったり、そういうことではなくて、私たちは一緒にいて、そして一緒に私たちは言おう。私たちの本国は天にある。口語訳聖書では私たちの国籍は天にある、そう言っていますけれども、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っている、そう一緒に告白する者として今私たちは共にいるということです。私たちのこの地上での国籍は日本です。他の国籍の方が集うということもあるでしょう。でも霊的な国籍はみんな天国なんですね。そしてそこに向かって私たちみんな一緒に旅をしているんです。この地上では寄留者であり、つまりここに永久に生きる、ここにもう家を構えてね、土地買ってね、実際に土地買って家を建てるのはもちろん構わないわけですけれども、でも霊的なこととして考えるならば、たとえ自分が家を持っている土地を買ったとしても、私たちは旅人のようにしてこの地上の人生を歩んでいるんだ。そしてどこに向かっているのか、天国に向かっているのだ。誰と向かっているのか、一人なのか、いやそうではない、ここに共にいる者としてみんなで向かっているんだということです。聖書の時代には、聖書が書かれた時代、イエス様が生きておられたような時代にはですね、観光旅行っていうのはなかったんですよね。旅といえば、仕事で商人の人たちはそういう旅もあるでしょうけれども、この神殿のあるエルサレムに向かう旅を、聖書の中ではこの旅のことをよくこう旅といったらそのことを言っていることが多いですよね。神殿のあるエルサレムに向かっていく。一人で行くってことは絶対なかったんです。共に行きました。なぜか二つ理由があります。一つは安全のためですよね。何かこうちゃんとしたこう、なんていうんですか、警察組織みたいなものがあったわけではありません。そういう時代に、荒野のようなところを旅していくということは危険なことでもあったわけです。エルサレム、それなりの日程を組んで何日間かをかけて行くわけですから、少しのお金を持っています。それから神殿で捧げ物もしなければなりませんから、そして、聖書を読みますと、どうも自分が連れて行った動物は大体ケチをつけられてですね、ここにあるこの公認の、認められた動物を飼ってくださいということで、ということですから、そういうことを知ってるでしょうからね、行った人から聞いてお金少し持ってるわけですから、やっぱりこうそれを狙うっていう悪い人たちもいたんでしょう。ですから一人ではなくて、安全のためにお互いを守り合うために一緒に行くということが一つの理由です。でももう一つのそれ以上の理由は、エルサレムに登るということのその喜びを一緒に味わうという、そういうことだったと思います。今水曜日の祈りの会では私たちは詩編を読み進めていますけれども、都登りの歌というのがたくさん出てまいります。私はいつもその都登りの歌というその表題のようなものを見るとですね、そしてその詩編を読むと、今どの辺にいるのかなっていつもこう想像するんですね。だいぶエルサレムに近づいてきた、そういう位置で読んだ歌なのかな、それともようやくエルサレムが あそこに見えるぞっていう、そういうそのぐらいの距離なのかなとか、あるいはもうエルサレムを目の前にしてですね、歌った歌なのかなとか、いろいろ想像することができるわけです。そしてまだまだ先が長いという時も、だいぶ近づいてきたという時も、あるいはもう本当にもう目の前だ、本当に近くに来たという時も、みんなでその詩編、詩編は歌ったわけですよね。みんなで歌を歌いながら一つになって、共にいる喜びを味わいながら、 共に神様の前に行くことを喜びながら旅をしたわけです。私たちも同じように一つになって共に歌いながら、そしてエルサレムに向かうその旅でも時としては疲れてしまって、ちょっと座り込んでしまう、休みが必要だ、そういう友の回復を待ったりですね、あるいは励ましたりというようなことをして旅をしたに違いない。私たちも共に歌いながら時として疲れてしまって座り込んでしまうこともあるかもしれない。その友の回復を待ったり、あるいはまた励ましたりしながら、私たちの国籍がある、私たちの本国である天に向かっているということなのです。そういう仲間として私たちは今ここに共にいるわけです。それはもちろんそうですよね。喜びであり、身を何という恵み、何という喜びということのできるような、そういう喜び、そういう場であるというふうに言うことができると思います。共にいることの喜び、もう一つ、これは最後ですけれども、私たちはただ共にそこにいるっていう喜びを味わってここにいます。神様によって自分で計算したのでもない、親が計算したのでもなく、神様によって同じ時代に、また同じ国に、まあもしかしたら同じ地域に生み出されたものとして、またもし生まれた国が違う方がこれから私たちの仲間として加えられる恵みに預かるとしたならば、それも神様が導いてくださってここに集う仲間として、もう身分も何もない、ただ共にいるということを喜ぶ、私たちは今そのような場にいるということなんです。強いも弱いもない、大きいも小さくもない、神様の前にただ存在を喜び合うということ、そういう場に私たちは今集っています。パウロはあなた方と共にいる喜び、つまりローマのこれから会う、まだ会ったことがないあなた方と共にいる喜びを味わいたいというふうに言いました。私たちは今ここにいる、共にいるという喜びを、私たちも喜びたいと思います。来週もそうしたいと思います。本国に帰る時までそのようにしたいというふうに思います。そしてこれから主の晩餐式を守りますけれども、共にここにいるということを喜びつつ晩餐式を守りたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。